今日はサウルの勝利ということを第一サムエル記の11章1節から15節を中心に見ていきます。サウルはイスラエルのリーダーとして選ばれました。しかし、その選びっていうのはイスラエルの人たちが他の国には王がいるのになぜ自分たちには王がいないのかということで王を立ててほしい。そのことを神様は受け止められて、そしてサウルを選ばれるということがあったわけです。そしてそのサウルは神様によって選ばれた人ではあったわけなんですが、しかしその後に彼はどのようになっていくのか。実はそれは私たちも神様が選んでくださった。有名な聖書の言葉は、新約聖書のヨハネの15章の16節に、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。しかしその後には、行って実を結びっていう言葉が出てくるわけです。果たしてサウルはどのような実をその後結んでいくのか。そしてそれは私たち自身も神様によって選ばれた。そして神様が私たちを立ててくださっておられるわけですけれども、やはりその結末、どのような実を結ぶかということは大切なことではないかと思います。そしてこの第一サムエル記11章の1節のところに、このアンモン人ナーシュが出てくるわけです。陣を敷く。そして、なんとヤベシの人たちは、私たちと契約を結んでください。そうすればあなたに仕えますって言ってるわけです。だからそれはもう本当にこの気の弱いイスラエルの姿っていうことを見るわけです。もうまさにもうこの世にだけにしか生きていない。全能の神様が私たちと共にいるっていうその信仰がこのヤベシの人たちにあるんだろうか。しかし、このヤベシの人たちは、アンモン人ナーシュの陣を見て、おそらくは非常に恐れたと思います。さらにこのナーシュは、このまさにイスラエルを侮るようなことを2節で言ってるわけです。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。ということで、もうそれは本当にもう恥ずべき。ことで、実際にはもう右目をえぐり取られたら生活に困ってしまうわけです。とても反抗することもできない。言うなればもう奴隷のような状況になってしまう。その時に3節を見ると、ヤベシの長老がその国中に使者を使わすために7日の猶予を与えてくださいとですね、言ったわけです。ナハシはその言葉を聞いて同意して、この長老たちは、私たちを救う者がいなければ、あなたのところに出ていきます。おそらく、ナハシは、そんなイスラエルから勇気があって、そして立ち上がる者、救う者なんて起きるはずがない。高をくぐっていたと思います。しかし、その時に、神様の大いなる御業が起こされる。それは6節のところに、サウルがこれらの言葉を聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。彼の怒りは激しく燃え上がった。とあるわけです。ここに神の霊とあるわけですけども、もちろんこれは聖霊であるわけです。神様はお一人しかいない。しかし、その神様は、実は父なる神、そして救い主、キリスト、聖霊がもう全く一人の神であり、ここでは神の霊として現れてくださってはいるんですけれども、しかしこのことは実は先に神様は約束をされたわけです。10章の6節のところに、主の霊があなたの上に激しく下り、あなたも彼らと一緒に予言して新しい人に変えられます。神様の約束っていうのは、主の霊があなたの上に激しく下り、新しい人に変えられる。それが聖霊の働きであるということです。実は私たちにも 聖霊が働いてください。誰でも聖霊によらなければ、イエスを主と呼ぶことはできないとですね、御言葉にあるわけなんです。だから私たちの信仰の不思議さっていうのは何なんだろうか。私たちは初めから、そんなイエス・キリストをですね、全能の神として信じていたんだろうか。おそらくそういう人は全くいないと思います。まあ、クリスチャンホームで育ってもですね、聖書の話を聞いたけれども、しかし最初からもうイエス・キリストに私は100%従って歩んできましたっていう人を私は見たことはないです。しかし必ずイエス・キリストを主です、私の主ですと告白する、そういう時がある。それはまさに神様によって新しく生まれ変わる。誰でも聖霊と水によって新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない、とあるわけなんですけれども、本当に私たちは、そのイエスを、主と告白する、そのように呼ぶ、ということは、もう私たちも新しい人に変えられる。そしてこの時も、サウルに神の霊が激しく下って、そしてこの怒りが激しく燃え上がった、とあるわけです。実はこの怒りということなんですけれども、まあこれはある意味聖なる怒りということが言えると思います。ただ個人的にですね、腹が立ったというような怒りではない。むしろこのイスラエルの民がもう右目を全員くり抜かれてですね、アンモン人ナハシュのもう奴隷のようにされてしまう。そのことに対して聖霊が働かれて、言うなればこれはもう聖なる怒りというようなものではないかと思います。例えば私たちでも自分の子供がですね、被害を受ける、その姿を見るときに、おそらく黙っている親なんて一人もいないだろうと思います。もう必ず自らの身を挺して自分の子供を救おうという思いはきっと働くんではないかと思います。ですから神様はもうイスラエルを自分の子として立ててくださっておられる。そのイスラエルはもう散々裏切ってきたわけですけれども、それでも神様はご自分が立てた契約によって、このイスラエルを最後まで愛し通されるということをされるわけです。そしてこの時にも、実はこれはサウル自身の思いではなくて、神の霊が下ることによって、この燃え上がる。もうそれこそ炎のようにですね、燃えるってことは心が熱くなるということです。それは聖霊によって心が燃やされる。まさに私たちにこの福音が伝えられてきたということは、もう聖霊の働き、そして聖霊は一人一人のうちに働かれて、そしてまた御言葉が伝えられる。まあ私たちのこの柏教会も63年前に建てられたわけですけれども、法和先生がもうこの、まあ八尾を最初目指してこられたわけですけれども、しかし実際に降り立ったのは柏の地であり、そしてここでもう強制送還される間に目覚ましい働きをされたっていうことは、まあ私たちは聞いているわけです。まあ私も、バクストン先生をこの柏に招かれて、政界を2日にわたってされた、もう200人ぐらいの人たちが集まって、そして全国からもそうそうたる、この伝道者の先生たちも集まっている写真を見て非常に、驚いたわけですけれども、それはもう本当にこのご聖霊によって、法和先生は用いられたとしか言いようがないことであるということを思います。そしてまた私たちにも必要なことは何であるのか。やはり主の霊が私たちにも下り、そしてまた私たちの心が燃やされるということではないかと思います。もう自分自身が燃えているだけだったら、それはもうやがては燃え尽き症候群になってしまうわけです。じゃあなんでキリスト教は2000年今日まで続いているのか。 まさにそれは聖霊によって心が燃やされて、励まされて、そしてその伝道の働きが今日に至ってきている。工藤博先生は新しい本を出されたわけなんですけれども、それは、このバクストン先生が日本に明治に使わされて、そして今日に至るまでのこの日本の、宣教の歴史を書かれて、私も先週、金曜日に政界にいた時に、買い求めてですね、パッとこう読みましたけれども、そこにはまた個人個人の先生たちの名前が出て、そしてその信仰がどういうような状況であり、そしてまたそれが政界にどう結びついていったのか、そしてまた、その中には、日本のリバイバルのことも記されてあるわけです。一つは明治の時に起こり、そしてそれが大正中期に起こって、そして昭和の、初め、昭和の、おそらくは6年、7年、8年っていう、そういう時代の中に、前進運動っていうのが起こって、実は柏原教会っていうのは、そのリバイバルによって、その働きが、もたらされた。その時に法和先生はどこにおられたかっていうと、東京におられたわけです。しかしその時に、そのフォワードムーブメントっていうことで、伝道隊はもう身電池に伝道していく。もう、宣教師として使わされた先生方はもう全国各地に使わされて。で、法和先生は、その東京で、若い人たちを訓練しておられて、じゃあ自分はどこに使わされるのか祈っていたときに大阪八尾と示されて、こちらに数人の人たちと来られることになった。そしてもうここでも目覚ましい働きをされて、慰めの家っていうのを十数箇所行われて、そして最初に受洗者がもう日本人で十何人か、そしてその次の年はなんと、この朝鮮から来ている人たちがやっぱり十何人をこの占領を受けたという写真が残っているわけですけれども、まさにそれはもう先生だけの力ではなくて、ご精霊が働かれた。で、この間政界出て安田先生とも話してたんですけれども、その、石工という先生が、初代の牧師として奉仕をされて。で、その奥さんの石工小菊さんがですね、八尾の教会に行っておられて、私もその召されたことを聞いて、葬儀に行ったことをですね、安田先生と、懐かしく話をしていたわけですけれども、ですからこういう私たちのところにも神様の働きがなされてきている。じゃあその後私たちはどうやって受け継いでいくのかということが、私たちにもこの課題であるということを思うわけです。そしてまた私たちはこのサウルがその後どのようにしていくのか、またその後ダビデも出てくるわけですけれども、しかし神様の忠告は実は続いて12章を学ぶならば、そこで言われている重要なことをまた私たちは知らなければならない。そしてまた私たちもやはり心に留めるべきことを本当に心の中に与えていただいて、また神様はこの今は聖霊の働かれる時であるわけですけれども、何よりも私たち自身の心がその愛に燃やされて、働きを継続していける、そういうものとさせていただきたいと思います。